はい、こんばんは、スピーです。今回もですね、スカイプ収録会ということで、もうゲストは毎度おなじみの大輔さんです。はい、どうぞ。
はい、大輔です。
はい。まあ、なんだかんだ結構定期的に出ていただいているような気がするんですけど、ね。
暇で暇です。
いや。いや、まあね、大輔さんと自分のパターンですと、また映画の話なんですけど、
はい、
ちょっと今回は、王道中の王道の、なんかね、ファンタジーもの行こうかなと思うんですけど、ホビットということでね。
あらば。
はい。まあこれ、現代はホビットの冒険でしたっけね。
思いがけない冒険って訳されちゃってますけどね、なんかね。
ああ、はい。
うん。まあ、その、これ英語の読み方がわかんないですけど、それが、なんとかジャーニーが、思いがけない冒険ってことでいいんじゃないですかね。
うん。まあ、トールキン原作ですから、ね。
はい。
はい。まあ、いわゆる児童文学、ファンタジー小説の草分けとね、
うん、
言われますけど、まあ、呼び屋物語の。
前日談ってことですよね。
そうですね。前のお話ですよね。
はい。
これね、なんか指輪物語が売れたから映画は作られてると思うんですけど、うん、
実際
はこのホビットの冒険があっての指輪物語ですからね。
うん。うん、まあ、トールキンの大河小説のスタートってことですからね。
これまあちょっとじゃあオープニングでね、この辺のトールキンとかの、この、まあいわゆるファンタジー小説っていう話をしていきたいんです
よ。はい。あ、そっちですか？はい。
いや。これね、まあ、子供の頃に多分みんな読んでるんでしょ？海外の方ってこれを。
どうなん？まあだから、その、いわゆるその監督やられてるとか、その、脚本書かれてる方はみんなそうみたいですけど。
ピーター。
ジャクソンにしかり、その、今回本当はホビットの監督だったギレルモ・デル・トロだったりにしたり、まあ、多分みんな、その頃に、そのなんだ、絵本を読んだ次ぐらいに読んでるみたいな感じに言われてますよね、これ、それこそね。
はい。
だから、俺は全然、その映画に、あ、でも知ってたか。知ってたわな。そういう小説があるっていうのは知ってたんですよね。
ああ。
それ多分ゲームですね。テーブルトークゲームかなんかで、これ元は、トールキンの小説なんだよ
っていう。はい。
かな、最初は多分。元々は、そういう小説書いてる人がいて、ほとんどそれから来てるんだよっていうのは。
まあなんかこれすごいのは、自分まず思ったのがね、これ例えばまあ児童書ということでいくと、うん、まあ日本で言うと、自分もね子供の頃エルマーの冒険とかね、同じ竜が出てくるような話ですけど、まあ言ってしまえば桃太郎的なやつじゃないですか、これ。
そうですね。
海外で言う桃太郎とか金太郎みたいなもんでも、すごいなと思ったな、桃太郎とか金太郎ってまあ話はみんな知ってるけど、
うん、
こんなにこう設定細かくて映像化してこんなすごくなる要素はないじゃないですか。
いや、だから、なんですか？本当の桃太郎ってもっと難しいお話じゃないですか。例えば、かぐや姫にしても。
はい。
あれはあくまでその、子供に読みやすいように書き換えてるじゃないですか。
まあ、かぐや姫なんかほら、竹取物語、ね、うん、原作がいつ書かれてみたいな、有名ですからね、あれね。
それこそその、金太郎なんかにしても、そのいろんなとこはしょってるじゃないですか。
はい。
だもしかしたら、トールキンの、その、ミュービア物語にしても、ホビットの冒険にしても、もっと読みやすいのがあるのかもしれないですよね。
ああ、なるほどね。
もっと触れやすいように、書き直されちゃってんのがあるのかもしれないんですけど、この、なんつうの、その設定交渉から何から全部を、子供の頃に読んでたら、やっぱ変態ですよね。まあ、だから変態じゃないと、ああいう映画は撮れないってことだと思うんですけど。
ねえ、金太郎だってさ、まあ言ってしまえばさ、こう足柄山の金太郎って言うけど、坂田の金時っていうね、
そうですね、
の幼少の話で、
はい、
またこの人はさ、源頼光とかね、うん、渡辺の綱
とか
ね、いろいろ出てくるお話にこう繋がってくじゃないですか。
あれのだから、ね、一辺なんですよね、金太郎とは、ね。
そう、幼少時代。だからまあ、そういう意味ではね、いろいろこう、桃太郎とか金太郎も突き詰めていけばいろいろあるんだ。
うん、
この数、なんていうんだろうな、ホビッ ストっていうか、このトールキンのすごいとこは、これが元でいろんなのが書かれてるわけです。
うん、
要はそのこう、エルフとかドワーフとか、
うん、
まあ、こういうイメージっていうのは多分、もともとこうあったんだと思うんですね。妖精みたいな。うんうんうん、人間とはこう、別の種族みたいなね。
うん。
なんだろう、日本で言うと鬼とかに当たるのかも。
そうですね。でも、
それをこうイメージ化して固めたのがこの人ってことでしょ、
うんうん、
ね。
もう少なくとも文章にしたのはこの人でしょうね、本当にね。
だってこうトロルとか出てくるじゃないですか。
うん、
で、トロルなんか実際言ね、こうあの、東米ヤンソンのムーミンとかもトロルなんだ。だって。
まあ、あれは、あの、アニメを見たとき、その現地の、原作者の人か、
うん、
こんなの違うってすごく言ったらしいですけどね。
あ、そう
だ。だけど、あんなに世界的にヒットすると思ってなかったらしくて。
はいはいはい。
うん。実際は、まあ、どうだったのかちょっとわかんないですけど。だトールキンこれだって、生きてたら絶対文句言ってるって、よくピーター・ジャクソン言いますよね。こんなんじゃないって。
ああ、はいはいはい、
うん。
そうだね。やっぱりだからもう、なんだろ、今定着してるイメージでこうやってるからね、そこ。
うん。だ、あれもすごくピーター・ジャクション気遣ったのは、
うん、
トールキンの原作の挿絵ってあるじゃないですか。はい、まあ、近年になるんでしょうけど、
はいはい、
その挿絵を元にしてるんですよね、ほとんどのデザインが。
あ、そうなんだ。
で、しかもあのストリートボードとか全部、その挿絵を描いてる人に描いてもらってるんですよね。
ああ、
うん。だからそこまで徹底してるからすごくファンにも受け入れられたんだと思いますよ。まあまあ、病的にって言えば病的にそこまでこだわってるってとこでしょうけど。
トールキンの本名長いっすね、
めっちゃ。長いっすね。
よく略されてね、JRR トールキンってなってるんですけど、今ね、こう、ちょっと前回批判したウィキペディア見てみたら、ロナウド・ロウエル・トールキンってめっちゃ長いっすわ。
まして僕の生まれた年に死んでますね。もう40年前にお亡くなりになってるんですから。
まあね。
だからなんだっけ、この人だから、語学がすごく堪能なんですよね。だからその、なんだっけ、ルーン文字とかそういうのもすごく、あれなんですよね。
あ
トロ、エルフ語とかね。ああいうのもオリジナルで作ってるんですよね。
なるほどね。
うん。
文献学者って紹介されてる
から、うん、
やっぱりそういうのいろいろ古文書とかそういうの調べてる方なんです。で、まあそういうの調べてるうちにやっぱりそういうこう、なんだろう、エルフとかドワーフみたいなのハマってって自分なりのこう解釈でね。まあちなみにホビットっていうのはね、トールキンが作ったっていう。
はいはいはい。
これいろんなゲームでやっぱりホビットみたいな種族って出てくるんですよね。こう
まあ、
ゲームでもこう、人間がいて、エルフがいて、ドワーフがいて、あとチビっぽいのいるな、みたいな、うん。でも、ホビットって名前がついてるのはね、ウィザードリーとかはあるんですけど、
うんうん、
その今はあまりつけない傾向があるんですよね。だから、
それ
でトールキンの、こう、著作権って考え方が出てきたから、配慮してんだと思うんですよね、やっぱ。
これとはちょっとあれかもしんないですけど、ジョージ・ルーカスがやったウィロー？
ウィローありましたね。
うん、あれなんかもうまさにそのトールキンの世界ですよね。
そうですね。指輪物
語。
あれもね、
うん。だから。でね、日本なんかもう完全にロードスト戦記は完全にこれですからね。
うん。ロードスト戦記そうなんだ。あれもでもグラスランナーって言い方してますから。
やっぱりね、そのすべての多分今溢れてるファンタジー、いわゆるその西洋ファンタジーに連なるファンタジーもののすべての始まりでしょうね、この方がね。
そうですね。
この人がないと。まあ、あとなんだっけ、ナルニア国書いてある人もそうですけど。
はいはいはい、はい。
まあ、だからその当時。
こっちのトールキンのがもう、保証中の大御所じゃない。
と思うんですけどね。まあ、僕一冊も読んだことないですけどね。原作は。
いや、自分読んでるんですけど、
結構、お
かしかった気するんですよね。やっぱりこう、翻訳してる人が、
うんうんうん、
文章がですね。だから、子供の時読んでもなかなかわかりづらい、
ね。と思いますね。まして、読解力が試されるお話なんじゃないですか、多分。
しかもこのね、キャラクターがいっぱい出てきすぎてね、やっぱり。
覚えられないってことでしょ。
だって今回のホビットだってドワーフ何人出てくるんだって話。13人でしたっけ？
もうなんかあんまり覚えてないっすもん。あのね、3D で。
キャラ分けされてるんですよ、一応キャラ分け。
一応なんか 3D で最初買ったから 3D で見ようとして、
ええ、
途中でやめました。
あ、そうなんだ。
しかもこれだって、テープチェンジじゃねえや。ディスクチェンジしなきゃいけないから、もうめんどくさくて。3D の時。
あ、そうなんですか。長いですよね、これ。ね、2時間半ぐらいあんのかな。
だって本来これ1作でおしまいって言ってたのが結局3作になっちゃいましたもんね。
でもね、指輪物語は確かに3冊になってるんですよ、原作がね。
うんうんうん、
だからまだわからんでもないんですよ、上手って。これってホビットの冒険で1冊ですからね、原作。引っ張りすぎやないのってちょっと思ったんですけど、ね。
まあ、映画としてはね、もっと見たかった人、ロード・オブ・ザ・リングのああいう世界をもっと見たかった人にとってはすごく、
朗報ですよね、これ。
うん、と思いますけどね、うん。もっと、なんだ、前日談、こんなことがあったんだ。まあ、要は、スター・ウォーズと一緒、一緒なんですけど、C56 見た人が1,2,3見たいってことだったと思う。ね、
全く同じ展開です。
うん。結果はどうあれね、見たかった人にとってはすごく、いい作品なんじゃないですかね、多分ね、うん。で、かっこいいし、ホビットが。ホビットじゃないや、ドワーフが。
ドワーフかっこいいです。
うん。
これちょっとドワーフってあんま日本じゃ人気ないんですよね。どっちかっていうとエルフの方が人気ある。
そうですね。
なんかこうほら、対比させるにしてもひどいじゃないと思ったんですよ、こうなんか。要はだからエルフが森でドワーフが山みたいなとこあるわけじゃない。でもなんかドワーフはね、なんかチビのおっさんで、エルフはこう、スラッとしたイケメンみたいなのが定着してるでしょ、なんか。
マジで、だって、トールキンだと、女の人もヒゲ生えてるんですよね、ドワーフね。
そうなんです。
あ、そうだよな、ドワーフな、そうだよな。うん。
だからね、まあまあ、ね、日本ではこう、ドワーフが流行る要素がみたいな。
まあ、日本人っちゃ日本人ですけどね。
うん、
手先が器用で。まあでも、お酒飲んで暴れないか。まあちっちゃくて力が強くてって、日本人っちゃ日本人じゃないですか。大きい人は欧米のアングロサクソンで、アジア人なのかな、よくわかんないけど。
これもでもさ、結局映像化できたのはやっぱり CG がね、あってホビットとかドワーフを再現できるからってことでしょ。普通の役者さんにやらせようと思うと、ね、ウィローとかスターウォーズのね。
ミゼットの人なのかな。
ミゼットの人。
今まではそうでしたけどね。ただ、あれって結構古典的なんですよね、撮り方自体は。遠近法なんで。
はいはいはいはい。
でもやっぱ世界観でしょうね、CG じゃないとできないっていう。
あ、まあね。
あとは、まあ合成技術はもちろんですけど、やりたかったような、夢のような合成技術っていうのがこんだけ進歩したからできるんでしょうけど、やっぱり世界観の構築なんじゃないですかね。あれを全部セットで作れなんつったらとんでもないことですからね。
うん。あれ、撮影ってまたニュージーランドで？
ニュージーランドで同じとこでやってますね。だってもう今、観光地になってるんですよね。ホビットの城自体は。
ああ、やっぱりそうなんだ。
うん。そのまんま映画のセットそのまんまにして、観光地にしてる、はい、って、ま、言ってたと思うんですよね、確かね。
はいはいはいはい。
うん。技術的なことで言うと、結構アナログなんですよね、ピーター・ジャクソンの映画は。
はいはいはいはい。
さっきも言った遠近法なんかも昔からやってる撮り方だし、CG って言っても全部 CG じゃなくて、それこそセットもそうだし、ミニチュアも、CG ですごく立体感あるように、立体感ね、巨大感あるように見せたりするのもやってるし。
はいはいはい。
逆にお金かかるようなことしてるんですよね。全部 CG でやればいいのにってところまで、今度ミニチュアでかいの作って、それをね、いろんな加工したりしてるから。
はいはいはい。
だアナログな撮り方といえばアナログですし、かといって全部が全部アナログじゃ、まあもちろんでっかいモンスターとかそういうのはね、実写じゃなかなかできないですから、トロールの。
そうね。 まあでもなんだろう、今回さ、結局あの三部作になっちゃったっていうのはいろいろ盛りすぎてるからでしょ。
だと思う。だ
からさっきスターウォーズって言ったけど、要はさ、こう前の前日談であるがゆえにいろいろ関係性出すためになんかこう加えてるでしょ、話明らかに。
そうなんですか？原作どうなんですか？
原作でね、でも自分読んだけどもうほとんど覚えてないんですよね。
まあだからその、大元は結局その、ビルボが、その、指輪を手に入れて持って帰る冒険、うん、一つの冒険のお話ってことで、
そうそうそう。
で、それが、その冒険の大元のネタはその、ホビットの、ドワーフの王国を取り戻すみたいな。
ドラゴンをやっつける話なんですよね、うん。で、それに巻き込まれて、あんまりその冒険したくないって言った人が、引っ張り出されるって話なんですけどね。うん、本当はしたいんですけどね。設定なんで。
うん。そこでいろんな人が絡んでくってやっぱお話はお話なんですもんね。そうするとやっぱ大河ドラマになっちゃうんじゃないですか？
やっぱりそうなのかな。
やっぱキャラクター出すぎですよ。
いや、だってこうね、魔法使いで言ってもさ、ね、5人いるんだ、みたいな話でさ、他の2人が出てくるわけじゃないですか。はい、で、まあもう1人はもう指輪物語でね、ちょっと敵側に回ったりしてるから有名ですけどね、はい、あともう一人ちょっとなんかラダガストでしたっけ、ね、出てくるでしょう。
だ今、その、ロード・オブ・ザ・リングで出せなかった人を出したいってことなんじゃないんですか？
ああ
。お話だけになってるところも、映像化したいし、まだもう完全にそのスター・ウォーズですよね。そこが、
ね。スター・ウォーズね。
も
う、なんて言うんだろう、こう人気出ちゃうと、やめらんないっていうかね。
まあ、最初からやりたかったはやりたかったんでしょうけど、まさかあそこまでヒットするとは思ってなかったんじゃないですかね、ロード・オブ・ザ・リングの方が。だからそれはやっぱこれはまあ、ピーター・ジャクソンご褒美なんじゃないですか、こんだけ名前が売れて、お金取れる監督になって好きなもん取れるから。で、ましてお客さんが呼べる企画だってことでスタートしたんだと思うんですけどね。
ロード・オブ・ザ・リングって草分けでしょ？その最初から3部作やります。
うん。
始めたやつの結局は。まあまあ、そのスター・ウォーズとかあるにしても。
はいはいはい。
結構その、もうね、本3冊をちゃんとしっかり分けて、やりますよみたいな、
うん。はいはい。
自分でこれね、覚えてるんです。劇場見に行ったんですよ、ロード・オブ・ザ・リング。
はいはいはい。
作目は。で、結構やっぱ入ってて、話題の作品だったから。で、まあ、多分、ハリーポッターとかも結構ね、両巨頭っていうか、両輪ぐらいの感じで、その時、売れ
た。当時だから、ファンタジー映画が増えましたよね。
そうなんですよ。で、うんうん、やっぱりそれで見に来てたんだけど、その、やっぱりね、その、要は原作がトールキンで、そういうお話でっていうの、予備知識ない方も多いわけじゃないです
か。はいはいはい、はい。
だから、一作目があそこでスパーンって、ボロミアが殺されてこう終わるところでみんな唖然としましたからね。来てた人の対応。え、これつくのみたいな。ざわざわざわってこう2時間半も見てきて、こうなんのみたいな。
でも宣伝でだいぶ3部作の第一編って言ってましたよね。最初から。
うん、言ってたけど、でもまだまだだったんじゃないですかね。
まあ知名度ないですからね。お話知ってる人だったら、ここで終わっちゃうんだってとこで。
そうそうそう。
うん、そっかそっか、そういうことか。そうなのか。まあ、俺は別に、その三部作っていうの最初から知ってたんで。
はいはいはい。
もう、だから、ワン公開の時に2作ってるみたいなことを言ってたから。
はい、はい。
別に、あ、そういう話なんだ。じゃあ、三つ揃うまであれなんだなとは思ってたけど。今回のも、最初なんか、ワンツーだったんですよね。上下じゃないけど。
ああ、はいはいはいはいはい。
それが、結局スリー回ってことはやっぱ、書きすぎちゃったんでしょうね、いろんなところでね。
書きすぎちゃったし、まあね、やったらやっただけ売れるからいいんじゃないって。
ただどうなのかなと思って、そこまでヒットしねえんじゃないかなと思ったんですけどね。実際は。
そうね。
まあ、それなりじゃないのとかと、ね、言うぐらいで。で、ただ、その、今回ビルボやってる人が、
はいはいはい。
イギリスで結構有名になった、シャーロックって、 テレビドラマの、ワトソンやってた
し。シャーロック・ホームズのやつですよね。
そうそうそうそう。シャーロック・ホームズを現代版にした。
現代版にした、書き直したやつ。
はい、はい、はい。それの、ワトソンをやってた人で。
はいはいはい。
まあ、なんだ、イギリス人の俳優さん使う中では、いい人持ってきたし、実際今度ドラゴンの声。
はいはいはい。
がシャーロックなんですよ。シャーロック・ホームズやってる、ベネディクト・カバーバンチって人がドラゴンの声をやってるらしいですよね。一作目だと一切喋らないですよね。なんかクレジットされてるんですよね、一応ね。
あー、ドラゴンが喋るシーンはないんじゃないかな。
ね、だと思ったんですけど、俺もどこで喋んのかなと思ってて、あれと思って。いや、確かクレジットが確か、なんだ、ドラゴンの名前ありましたっけ？
ドラゴンね、名前あったと思いますよ。
うん。
なんか、名前で呼ばれてますね。
うん。
なんだったっけな。
金の竜じゃなくて、なんかありましたね、名前ね。
スマウグ。
あ、スマウグか。うんうん、はい、はい。
ダリュースマウグ。
うんうんうん。で、これの役は確か、彼なんですよね。だから今回のスタートレックの悪役です。今や、もう終わっちゃったのか。
もう終わっちゃいましたね。回転早いですから。
はいはい。イントゥーザダークネスの悪役の彼が、これの声をやってるみたいです。
ああ、そうなん
だ。
まあね、なんだろう、指輪物語に出てたあの人も、カメオ出演で最初出てましたけどね、あっちの、ビルボじゃなくて、フロドの方ね。
はいはいはいはい。なんかもうちょっと大人になっちゃいましたよね。彼は多分これのイメージがつきすぎて、今、なんか模索してるみたいですけどね、今度は殺人鬼の映画かな？そろそろやるのは。なんかそっちに行きそうな感じはしますけどね、ハリーポッターの彼と一緒で、ラドクリフ君と一緒で。はい
はいはい、ラドクリフ君とね、イライジャウッドね、
イライ
ジャウ
ッド。
はいはい、この人は。
なんかちょっと、サイコ系の役が多いわけじゃないのか。多いわけじゃなくて。
これから挑戦しようとしてる。
うん、まあ顔が童顔だからじゃないですかね、多分ね。
そこがちょっと妖精の役やらせるにはね、こう年齢不詳的なとこがいいんでしょう、
ね。多分最後も、ね、彼が出て終わるんじゃないんですか？
引き継いで終わるでしょ
う、ね。だからこそその、やっぱ一度に取んなきゃいけないんじゃないですかね。みんな年取っちゃうし、どんどんどんどん。
まあ、あとね、あんま待てないから、せめて毎年公開とかに、ね。忘れちゃいますからね。
もう今、そのスパンとして、1年おきでも長いですもんね。
長いね。もう、本当にね、半年後ぐらいには出てくるの当たり前だもん。
だから、ハリーポッターはその点早かったじゃないですか。
早かったね。
だそれは、あれは、あれ、俺成功した理由は結構そこにあるんじゃないですかね、
あれ。ああ、どんどんどんどん安ぎ早に出してく
る。本当、一年おきでしたよね、ハリーポッターはね。一年おきとか、だから、やって次の年にはもうやってましたもんね。
特に最後のやつが2個に分かれたでしょ。
あれはだから、夏冬でしたっけ？
そうそう、そんな感じ。も
う
だからあれなんか取っといて2つに割ったら。
そうそうそうそう、 そう、 そう、 そう、そう。
ハリーポッターも最後明らかに大人になっちゃって、もう初期のおかげなかったです
だって CG でヒゲ消してましたからね。彼は今度ゲイの役かな、確か。この前はなんか変な連続殺人を追う探偵みたいな役やってたけど、
なんか子供の時に売れちゃうとさ、これよく自分言うんだけどさ、人生のピークがこうなんか年齢一桁の頃みたいなことか、かわいそうだと思うんですよね、子役の子とか。
なかなかね、ほんと
キャリアハイがそこですよ、だって自分の人生。だから、ピークはもう10歳ぐらいの時になってて、そっからどんどんどんどん下ってってますみたいになっちゃうじゃないですか、どうか。
まあこれ、カルキンしかり、ターミネーターのエドワード・ファーロング、死んじゃったか、あの子は。死んじゃったんだっけ、なんだっけ、忘れちゃったけど。
ついっすよね。
まあ売れ出すのが、やっぱ、本当ハリウッドで成功してるみんなって、やっぱ30代後半ですよね。 もしくは30代ぐらいから売れ出す人の方が長生きしてますよね。それ日本も一緒だけど。
日本も子役とかってもてはやされるけどね。やっぱりあれがキャリアハイになっちゃうとね、やっぱみんな苦労すると思うんで、うん、足立由美とかもそうだと。ねえ、
もう杉田香織なんか、目も当てらんなくなっちゃいました、ね。いや、すごいいい女優さんだと思いますけど。
いや、だからもう、何、過去の栄光を切り売りしながら、なんかちょっと今は、汚れキャラみたいな、うん。この人こんなになっちゃってんのみたいなので、こう、テレビ出てくる。
まだ、要は子供の頃にあんだけもてはやされてると、私生活がおかしくなっちゃうって典型みたいなことを暴露して、また、なんつうか、返り咲いた人ですもんね。
そうそうそう。
うん、それは、ぶっちゃけするの、だから、やっぱ、今、この撮り方はありだと思いますよ。ワン、ツー、スリーとかやるつもりであれば。
はいはいはい。
うん。ただ問題はヒットするかヒットしないかだけ
です。そうね。もう最初に決めちゃうからね。うん、だからこれなんかもう指輪物語のあれである程度ね、もう、集客が見込めてるからですね、うん、ファンって、ね。だからゴーなんでしょう、うん。どうなんだろう、これでこう、ファンタジーものの映画がまた増えてくるみたいなのあるのかな。
300の続編？
はいはい。
まああれファンタジーっていう、まあファンタジーはファンタジーだな、コミ、続編やるんですよ。もうできてんのか。
あ、そうなんだ。
もうどっくにできてて、多分向こうではかかってると思うんですけど、日本であんまり全然アナウンスされないけど、奥さんが今度、みんな死んじゃうじゃないですか。もちろんだけど、はい、あれで、今度はね、奥さんがちょっと主役っぽくなるのかな？また別で主役がいるんですけど。
ああ。
で、300の続編もそうだし、今度ヘラクレスか。
あ、やるんだ。
ヘラクレスが今、もうトレーラー上がってますね。ちょっとね、でもヘラクレスって言っても。
あれ、超タイタンの系譜でしょ、あんなのヘラクレス。
で、タイタンも多分3やるんじゃないですかね。
やるんだ、あれ。
うん。2は1より結構。よかったらしいです。
でね、僕ちょっともっと王道のをやってほしいんですよ。ね、だからもうね、次あたり誰かこうドラゴンランス戦記とかやってくれないかな。
あとなんだっけ、今海外ドラマであるんですよね、ファンタジー。
あ、そうなの？
なんだっけ。
もうだってファンタジーものっていうとね、最近リメイクされたけど、ほんとコナン・ザ・グレートとかばっかりですからね。何回も擦り切れるほど見てる。これと、キングオブデストロイヤーね。
ああ、はいはいはいはい。
コナン2。こっちの方がね、ファンタジーものとしてはよくできて。
コナンも、シュワちゃんで、リメイク？
あ、すんの？
すらしいですよ。ターミネーターと合わせて。
嘘。
どうす、ヨボヨボのシュワちゃんを使って何をする気でいるんだが、
いまいち。おかしいんじゃないの。
だほら、この前コナンザグレートリメイクされたじゃないですか。
された、された。
あれが全然、受けが良くなかったらしくて。
そうね、笑いの
も
の。
あれも結局、ワン、ツー、スリーにするつもりだったらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
だから、その企画をそのまんま今度シュワちゃんでやるって意味なんじゃないのかなと思うんですけど。
そうね。まあでも指輪物語くらいまではまあ子供がかろうじて見れなくはないかな。
まあでも、ピーター、まだ俺前にもこれ言ったけど、やっぱ子供の頃見た方がいいんじゃない？気持ち悪いのも。
はいはいはい。
せっかくお父さんと見れる映画なんだから、ちょっと気持ち悪いのは我慢して見るんですよ、子供のうちに。ポケモンなんか見ないで。
まあでもさ、あれ本当は本で読んでみんなの中のイメージが あるのにさ、オークってこんなのなんだとか、オークリーってこんなのなんだとかって今こう共通認識でしょ？だからそこはどうなのかなっていうのはある。
まあだから描き方自体がもう本当白人至上主義じゃないですか。完全にインディアンとかあの黒人ですよね、あのイメージがね。
はいはい、はい。
オークとかゴブリンのイメージがね。
あ、でもそれはほら、これトールキンが書いた時代背景考えるとしょうがない部分もあったり。
まあ多分、あれ日本人でしょうね、ゴブリンなんかちっちゃいから。アジア人じゃないんですか？
戦闘のシーンでさ、今回ゴブリンとかオークと戦うとこで CG 使いまくってる。
はいはいはいはい。
あのさ、CG 使ってさ、ジャッキーチェンみたいな戦い方するのはいかがなもんなの？なんかはしご持って走ってさ、こう、はしごでちょいちょいゴブリンをさ、突き落としながらさ、走ってったら前が崖なんだけど、その長さがそのまんまあって、それを置いてこう渡るみたいな。
あの、誰ももうゲーム的になっちゃってんじゃないですかね、見た目が。
いや、スピード感すごいあるんですよ、スピード感は。
あ、まだ。
現実味が全然ないですよね、アクションが軽すぎても。
3D 向けに作っちゃってる。あの 3D って見る 3D、飛び出す 3D、はいはいはいはい、向けに作っちゃってるし、それにもうその持ってくるその 絵面自体もその、そのゲームっぽいじゃないですか、今のあの、ファンタジー。
見てる視点がね、俯瞰でこう見てて、こうなんか、マップ上こう操作してるみたいな感じになる。
それこそスーパーマリオリアルでやったみたいじゃないですか、あの、はいはい、ゴブリンか、ゴブリンの洞窟でした。王国から逃げるとこなんて、本当に。だから、子供の時見慣れちゃってるからなのかね、もうね。感動がだから薄れちゃってるんですよね、多分ね。あんまりにもその、ああいうのを連発されるとね。だって多分次なんかもっとじゃないですか、今度ほら、エルフのほら、彼、オーランド・ブルームがやってるの、何でしたっけ、レゴラス、レゴラス。
あれ、ごめん、レゴラス。
彼が出てくるでしょ、今度、2。
レゴラス2出てくるんだけどさ。
多分もっとひどい、すごいんじゃないですか。
そうなんだろうね。いや、だってあの、ドワーフの中にもギムリのお父さんがいたりする
んですね。ギムリはまだいないって設定なんですもんね。
いないんだよね。エルフの寿命長いから、出てくる。レゴラスは出てこれる、だからなんかね、もうその辺がすごいよね、もうね、改変具合がね。
まあまあまあまあ、あれは、俺は別に、その、ただ、ボリュームありすぎるなとは思うけど、すごい、前回のロード・オブ・ザ・リングに比べると、こんなにやって次もっとすごいの持ってくんのとかっていうのは思いましたね、今回見て。
ああ、なるほどね。もっとすごいのができんのかってことよね。だって、オークともまあ決着つけてはいないけど、ある程度戦ってるし、ゴブリンとかトロルも出しちゃってるからね、もうね。
で次で終わりなら、ほら、ドラゴンってすごいことやって終わりでよかった
じゃない
ですか。
はいはいはいはいはい。
と次もまた追いかけっこするのかいって思って。まあ、2だからちょっと中だるみしちゃうのは多分しょうがないかもしれないでしょうけど、でも、その、なんつうだ？ほら、今回のさ、最後のゴブリンと追いかけっこの末に崖に追い込まれて、鷹でみんなで逃げるみたいな、ああいうスペクタクルを毎回やるんですかね。だから。
まあ、ガンダルフがいれば片付いちゃうからね。お前一人で行ってこいよって世界じゃないですか。あれも。
ねえ、わし一人じゃどうにもならんからって必ず言いますけどね。
言う、ね。
お前の才能が必要なんじゃ。
だってさ、だいたいパターンとしてガンダルフ抜きの状態でピンチに陥って助けに来るみたいな。もうそれ繰り返してるじゃない。
あれが王道になっちゃいましたから、ね。
王道なんですけど。あと、こう、ドワーフもさ、こう、13人出てくるんですけど、原作でもね、自分、いたのは覚えてるんだけど、全くキャラ立ちしてなくて分かんないのよ、うん。で、実際さ、キャラとして目立ってんのも今回描かれてるんだと、まず、
王子様です、
王子がいるでしょ、東輪王権シールド。
はい、はい。
その後に、こう、王子の、なんていうんだ、こうお月みたいなね、
はいはい、
昔から使えてて、王子の思い分かっとりますみたいな、ヒゲのジジイがいるでしょ、で、あと、一番多分強いであろう、ハゲ頭みたいな。
で、若いやつ
二人がね、いるんでね、甥っ子でしょ、あれは。
あと太鼓持ちですからね。
そうそうそう。あとはさ、なんかもう、ね、よくわかんないみたいな。
いや、まあまあ、一応みんな、ちょっとだから、被る人が多いからじゃないですか？
みんなドワーフだしね、しかも。でもゲームのパーティーとしてありえないでしょ、こうさ、ルビア物語の場合さ、ホビットに似て、エルフにドワーフいるから、こうバランスが取れるわけでさ、よく RPG であるじゃないですか、こう、職業自由に選べるけど、
戦士、はいはいはいはい、
僧侶、魔法使いみたいな感じになってくのにさ、あれだと全部ドワーフパーティーだから、このバランスの悪いパーティー。
どっちかっていうと7人の小人ですからね。
そうそうそうそう。わーわーって いうね、なんか賑やかしみたいな。
うん。ガヤですからね。ほとんどガヤですからね。
ほとんどやったらガヤです。
だ、あれやっぱ死ぬんでしょ何人か。
え？
俺知らないから、原作知らないからわかんないけど。い
や、僕の、あ、自分のね、イメージだと確か死なないと思う。う
ん、死なないんだ。死なないんだ。あ、それじゃああれだな。あ、死なないんだ、誰も。
児童文学だからね。
ああ、そっか。そっかそっか。死なないんだときついっすね。じゃああれが結局ドワーフの英雄になるわけでしょ、あのみんなが。どうなんですかわかんないけど。だって、ほら、バーリンは結局あれですよね。ロード・オブ・ザ・リングだと殺されちゃってるじゃないですか。ほら、ギムリが行く洞窟で、
そうそう。
ね、王国が滅んじゃってるじゃないですか。
そうそう。
うん。
大行動、モリアね。
うん。っていうか、あの時代ではこの連中みんな死んじゃってるって設定なんですよね。
多分そうでしょうね。
あ、まあ、生きてるかもしれないけど、ほとんどがいなくなっちゃってるって設定なんだよね。
うん、そう。
うん、うん。
しかもあいつらみんな兄弟みたいな、なんか要は大家族ファミリー系なんですよね。みんな、だから血族なんですよね。
はい。元が一緒ってことでしょうね、ほぼね。
そう。
で、それもその、何、白人は親父とかお袋がいて、お前他の人には お袋とか子供一人なのかよってバカにしてんとこがトールキン出てんじゃないですか。なんかすごくこの人白人至上主義ですよね。言っちゃ悪いですけど、ちょっと差別的なとこ多分にありますよね。
まあだからそれを差別と見るかどうかなんです、ね。そう、うん。その時ってそれを差別っていう考え方がなかったと思う。今やったらそれはまずいでしょう。こんなん言ったらだからね、プラネットオブエイジ、猿の惑星とか、そう、完全に差別じゃないですか、あれ。
ねえ、あれ
作者がだってあれでしょう、第二次大戦の時に。
そう。
ね、東南アジアの方で日本兵に捕まってた経験から書いたとかって、グレージ、猿ですか、我々、みたいなさ。
ぶっ殺せ日本人ですからね。まあ、そういうこと言い出すときりないけど、でも、まあ、なんていうんですか、逆を言うとズビさん、これは、良かったですか？
いや、だからさ、昔読んだのに話いまいち思い出せないっていうのをやってくれてるのはありがたいですけど。
はい。
あ、こういうイメージだったかな、みたいな。もうでも自分の中では普通にさ、なんかドワーフ引き連れてさ、サンダルフと、まあ、ビルボか。ビルボが、なんか山の向こうまでちょっとピクニック行ってきたみたいな感覚なんですよね。自分がその
読んだ時は、
ね、話の、ものすごい壮大になってるじゃないですか。怖と思って、それで。怖いな、これは、と思って。
いや、ピーター・ジャクソンとかギレルモ・デルトラにはこういう風に見えてるんですよ。
そうなんだね。
こういう風に見えてるんですよ。
いや、あるじゃないですか、さっき言った桃太郎とかと。桃太郎って言われてもな、みたいなさ、鬼ヶ島ってどの辺の距離まで打ち取りってじゃないですか、なんか。ちょっと隣町まで行って、なんかヤンキーの親玉乗してくるみたいなイメージで見てたりする。
だ、逆に日本でも本気でその昔の民話を一生懸命やってくんないですかね。逆を言えばね。
どうですかね、これに対抗できるのってなんだろう、もうこのスケールで。三部作ぐらいでいけますみたいな。
三部作はきつい。まあでも話自体はそれぐらいあんだから、桃太郎でも金太郎でもできんじゃないですか？
あとはね、南宋里見八犬伝とかいけるかもしれんな。
里見八犬伝は原作をやればね、映画にしちゃった里見八犬伝の印象がまだ強い人がいるんじゃないのかな。でももういないか。そうか、里見八犬伝あるか。でもあれも、水滸伝ですからね、日本版。
まあ。水滸伝とスケール全然違うけどね、108人から100人ほどいなくなってる。
あれはほら、書いてる人の方が、その反省が凄まじいからね、目が見えなくなって、今度、息子の 嫁でしたっけに書かせたんですもんね、あれね。字も。
そうなんだ。
字も文字も書けない息子の嫁に無理くり書かせたんですもんね、あれね。
すごい執念ですね。
うん。
そうね。まあでもほら、これってやっぱこう、ロールプレイングゲームの原点じゃないですか、指輪物が。
そうですね、そうですね。
だから、それがこういうふうに世界観として、こう CG で、やっぱしかも分かってる人が、こう好きでたまらない人がやったってとこに価値があるんでしょうか。
だから、本当オタクが作って大成功した、いい例ですよね。
いい例だね。まあ、それ言うとパシフィックリームは成功までちょっといかなかった。
いってないですよね、本当に。オタクが好きなものをやらしてくれ、しかも大金かけてやらしてくれ、つって、大成功した映画じゃないですか。
そうだね、これは、ね。
大抵皆さん、好きなことやらしてくれって映画みんな失敗しますからね。
フィフィス。ポルキンもこんな時代が来てるとは思ってないだろうから、
ね。思ってない。でも言ってんじゃないですか。こんな、まだまだだよって言ってるって思ってるからみんな頑張れんじゃないですか。それこそ日本で言えば手塚治虫先生でしょ。
まあね。
僕の方がもっと面白いもの描けるって。今でも言ってますよ、あの下天国で。
まあね、だそういう意味では本当ね、ファンとしてはね、また指輪物語のね、スケールで3本やってくれるっていうんでね、ちょっとさっきいろいろ不安要素もありますけど、
はいはいはい。
まずはちょっと見てみないことにやって。
そうですね、そうですね。
ね、次の、うん、もうすぐまた公開されるんでしょ、次ね。
そうですね、もう来年か来年の夏映画なんですかね、こっちはね。春映画になるのかな、
どうなんだろう。
ああ、春っていうか、あれか、ゴールデンウィークか。かわからないですけど。
ね、来ると思いますんで。
うん。ぜひ、まあね、全部終わってから見てもいいんですけどね。そうすると3年ぐらい後になっちゃうのかな。
そうなんです、うちの番組がまだやってる。
ああ、そうか、そうか。
まあ、こんな感じで。
はい。
はい。今回はちょっと、ホビットっていうことでね。はい、はい。はい。トールキン原作でね、ピーター・ジャクソン監督が。指輪物語以来ね、またこう、うん、タクトを振るったというね、
はいはいはい、
ファンタジー作品について語ってみました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。